今日の健康ラクアラジオ。
この時間は毎回ラクア会丸太町病院の吉川聡先生や各部門の専門スタッフが普段の現場でよく聞かれる健康に関する役立つ情報を分かりやすく解説する番組です。病気の予防と治療について、また医療・介護制度の最新事情などを分かりやすくラジオの前の皆さんにお届けします。こんにちは。今日の健康ラクアラジオの時間です。健康についての情報を教えてくださるのはこの方。
ラクア会丸太町病院救急総合診療科医長吉川聡です。
番組ナビゲーターの佐賀根幸子です。よろしくお願いします。さあ、今日は吉川聡先生初めての登場になりますが、
はい、
これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。吉川先生は何科の先生なんですか？
救急総合診療科という科になりますね、
はい。うん、何か専門のお得意のところとかはあるんですか？
ですね、まあ、私もともと放射線科っていうところにいたんで、
はい、
皆さんあんまりイメージわからないかもしれないけど、 CT とか MRI とかああいったものを使ったドクエと、あと、まあ、最近はワクチンの渡航外来なんかをやってますので、それに関しても専門と言っていいんじゃないでしょうか。
そうなんですね、はい。渡航っていうことは外国にこう旅行に行ったりとかです
ね。そうですね、そうですね。
先生も旅行されるんですか？
しますね。実は数年前に医者を一旦辞めてですね、1年半ほど世界を回っていたこともありまして、多分ほとんどの人よりは世界の状況に関して詳しいんじゃないかなと思います。
あ、そうなんですね、はい。世界中いろんな国に。
そうですね、もうほとんど、まあ、大陸全部行きましたね。
あ、そうなんですね、はい。一番思い出に残ってるところはどこですか？
南米のチリですね。
チリ、
はい。チリで、まあ、ちょっと医者やってたんですけど、僕はチリでビール工場で働いてたっていう、
はい、
そんなちょっと変わった経歴もありますんで
そうなんですね、はい。いや、またそれちょっと詳しく伺いたいですね、はいはい。また次回に伺いたいと思います、
はいはい。
じゃあ今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたします。
楽和会ヘルスケアシステムでは5000人を超えるスタッフが医療、介護、健康、保育、教育、研究の分野で活躍しています。その医療を担う楽和会丸太町病院は急性期病院として近隣医療機関との連携を深め、手術の受け入れや救急の対応も積極的に行っています。夢、そして誇り、この町で楽和会ヘルスケアシステムです。
吉川先生、4月に入りましたが、今月は何のお話を聞かせていただけますか？
今月はですね、ワクチンのことについてお話していきたいなと思っています。
あ、ワクチン、
はい。
病気にかからないように打つっていう、
ね、おっしゃる通りですね、
はい。
普通 の、まあ、診療の中ではどちらかというと病気になって、
うん、
病気の治療を、まあ、例えば薬を飲んだりとかっていう形で治すっていうのが、まあ、一般的な、まあ、医療のあり方ではあるんですけれども、ワクチンというのは予防をメインとして、何もまあ症状のない人に病気がならないように打つものということになるかなと思います。
うん、まあ、よくこう、ね、打たないととか言われたりもしますけど、はい、ちょっと打つの怖いっていうような、ね、イメージもあったりしますけど、はいはい。まあ、ワクチンっていうのは先生は必要だと思われていますか？
おっしゃる通りで、まあ、もうやっぱりワクチンって、ね、すごくメリットの大きいものになりますので、まあ、一つよく言われているのがですね、人類の、まあ、健康に関してすごく影響があるものっていうのは、一番大事と言われているのが、きれいな水。
きれいなお水、
はい、そうです、はい。今人類をこう健康から守っているもので、一番影響があって人数を救っているのがきれいな水なんですが、実は2番目にワクチンと言われているぐらいなので、
はい、
だからワクチンがなかったら、今もう大体の国でワクチンってすごく打たれてますけど、それがなかったらもうたくさんの人が亡くなってるだろうと言われてるぐらい、すごく影響力のあるもので。
そうなんですね。
怖いのもすごくわかるんですけれども、やはり必要なものというふうに考えてます。まあ、当たり前なんですけど薬になりますので、はい、絶対に 大丈夫ということは残念ながら言えないというのは正直なところではあります。ただまあ非常に何か起きるという確率、副作用が出る確率って非常に低いので。
あ、そうなんですか。
はい、実際はあの皆さんが考えるような頻度ではなくて、本当にもう、はい、まあ、7人に1人とか、まあ、それでも多いじゃないかというふうに考える方もいらっしゃるとは思うんですけれども、
はい、
それでもやっぱりあの病気にかからないことのメリットの方が大きくて、まあ、一般的にはですけれども、ワクチンによってだいぶ作用の強さが違うんであれなんですが、大体8割からもう 99% ぐらい予防できるというふうに言われているので、そのメリットを考えると副作用は小さいと考えていいんじゃないかなと思います。
あ、そうなんですね。 なんとなくこう、はい、あのニュースになったりとか、ね、取り上げられるのがどうしてもその副作用でっていうのになるの で、ね、もっと頻度が高いのものなのかと思ってます。
そんなことはない
ですね。そんなことはないんですね、
はい、まあ、もちろんあの実際副作用出る方いらっしゃって、それも事実ではあるので、はい、それはお辛いなと思うんですけれども、その一方でそれで予防できてる人っていうのは、はい、もちろんワクチン打ったから病気にかからなかったっていうことがニュースで取り上げられることは絶対ない
ですもんね。
なのでやっぱりメリットの方がどうしても過小評価というかされてしまうので、
そっか、そっちに注目が、はい、集まらないわけですね。
そうですね、はい、あの私これよく例え話なんですけれども、はい、あのスカイダイビングと考えたときに、
スカイダイビング、あ、はい、あの空、あの、
そうですそうです、
飛行機から飛び降りるやつですね。
そうです、そうです、はいはい、あれをするときに、まあ、スカイダイビングして最後着地、まあ、地面までしないといけないんですけれども、
はい、
まあ、パラシュートに絡まって死んじゃうかもしれないからパラシュートしないっていうのはちょっと違うかなと思うんですよね、はい、パラシュート開けばもちろんちゃんとうまくいく、
はい、
でもパラシュート絡まるかもしれないからパラシュートなしで行きたいっていうのと、うん、ワクチンを受けないっていうのは同じようなことかなと思ってます。
え、うわ、それはもう全然絶対した方がいいですよね。
ワクチンでメリットはあるんだけれども、はい、ワクチンで何か起きるかもしれないからっていうのは、まあ、パラシュートで絡まって死んじゃうかもしれないからパラシュートしたくないって言ってるのと同じようなことだと思ってもらったらいいかなと思います。そうですね、ただまあ確かにワクチンによって効果が弱いものとかあったりするので、うん、特に多分皆さんのイメージであるワクチンといえばインフルエンザワクチン、
はい、
まあ、毎年受けないといけないですし、うん、確かにあの多分インフルエンザワクチン打ってもインフルエンザになったっていう人いっぱいいらっしゃると思いますけど、
そうですね、
インフルエンザワクチンというのは確かにワクチンの中ではまあ効果が弱い方ではあるので、
はい、
まあ、例えば、まあ、他にもいろんなワクチンがあってですね、他のワクチンというのは大体効果が高かったり毎年打つ必要もなくて、ものによっては一生で2回だけ打ったらもうそれで十分みたいなのいっぱいありますので、うん、
はい、
やっぱりそういうメリットの大きいワクチンというのはもう必ず打った方が正直いいと思っています。
あの打ったか打ってないかっていうのが自分ではちょっと覚えてなかったりするんですけど、そうです
ね、はい、まあ、多くのワクチンがやっぱりちっちゃい頃子供の頃に打ってるので、まあ、皆さん泣いたことすらも覚えてないと思いますけれども、
はい、そうですよね、確かに、はい、
なのでやっぱり一番大事なのが母子手帳ってことになるかなと思います。あのワクチンにもよって任意接種とか定期接種っていうのが始まったりした時期っていうのがあるんですけど、はい、その時期に入っても打ってない人もいるし、打ってる人もいるので、結局今目の前にいる患者さんが打ってるのか打ってないのかっていうのもやっぱり、ね、年代というか生まれた世代だけではわからないので、
はい、
やっぱり母子手帳を持ってきていただくと何を打っててっていうのが明確にわかるので、追加でこれを打った方がいいとかそういったことがわかるので、やっぱり過去に打ってるかどうかっていうのは母子手帳を一度見ていただくのがいいかなと思います。
そうなんですね。
母子手帳はやっぱりもちゃんとしたまあ正式な書類になりますんで、そこに書いてあるものはもう信じることができるんですけれども、はい、やっぱり打ったと思うではやっぱりダメなので、
ダメなんですか、
はい、
であの今あのおっしゃったそのワクチンを打ってなくて、はい、打つ前にかかっちゃった時もありますよね。
そうですね、ありますね。
かかったら免疫ができるからもう打たなくてもいいのかな、はい、
おっしゃる通りで、やっぱりまあかかれば基本的に、まあ、ものにもよるんですけれども、はい、例えば麻疹風疹みたいなものは、はい、かかってしまえば一生免疫があるということになってるんで、うん、本来はいいんですけれども、
はい、
実は麻疹風疹あとおたふく風邪、このあたりはですね結構他のウイルスと同じような症状が出たりするので、基本的にはかかったっていう証明はなかなか難しくてですね、はい、
あ、そうなんですか。
はい、そうですね、あの血液検査で抗体とかを見て、かかったっていう証明がその時されてるような場合であればそれはまあかかったっていうことでいいんですけれども、
はい、
まあ多分まあこの年代でこういうブツブツも出て、まあ、おそらく麻疹でしょうとか、うん、もおそらく風疹でしょうっていうのでは本当にそうかっていうのは分からないって言われてるので、まあ、やっぱりワクチンの世界ではそういった まあ、かかったかもっていうのはあまり当てにしない方がいいというふうに言われてます。
へえ、もうあの自分の記憶だけじゃなくても、まあ、お医者さんに行ってたなっていう記憶でも、はい、
でもダメですね。まああの稀にですけれども、お医者さんで血液検査までして抗体でチェックされるという場合もありますけれども、
はい、
基本的に小児科の病院でそこまですることあまりないので、
うん、
まあ、小児科先生がおそらくそうだろうっていう、うんうん、まあ、それはある程度当たるんですけれども、
はい、
ただ目の前の患者さんが絶対そうかってやっぱり言えないので、はい、そうじゃなかった時にワクチン打たなかったらその人結局またかかるかもしれないので、
うーん、
やっぱり、まあ、かかったかもしれないだけではやっぱりダメだというふうになってますね。
あ、そうなんですね、
はい、
それじゃ あ, あの、はい、その抗体ができたかどうかっていうのは
そうです、ね、
どうしたらわかるんですか。
なので、まあ、以前かかったかどうかが結局多分かかったかもだけでは信用できないということになるので、
はい、
結局、まあ、もう分かんないものとしてワクチンを打ってしまうか、例えばマシンの場合ですと人生で2回打てばいいということになってるんですけれども、
はい、
まあ、例えば過去にかかったというふうに母から聞いてますみたいな感じだと、まあ、それは分かんないという形になるので、分かんない人は一応選択肢が2つあって、
はい、
分かんない人でワクチンを全く打ってない人っていうのはもうとりあえず2回人生で2回打てばいいので、うん、打ってしまうか、
はい、
まあ、ワクチン嫌だっていう人だったら抗体を見ることができて、抗体がある一定の以上あれば、まあ、打たなくていいし、一定の一家であればやっぱりかかってなかったということになってワクチンを打ちましょうということになるんで、うん、そういった抗体をチェックしてから打つか打たないかを決めるということもできます。
で、抗体のその検査をしてもらうということですね。そうです、はい、それで打つかどうか決めるということもできる、はい、
抗体の検査をする、うん、そうですね。
なるほど、まあ、今こうやって伺って来た時に、まあ、はい、あの吉川先生は、まあ、絶対ワクチンは必要だ、打った方がいいっておっしゃってますけども、
ね、
はい、あの日本って意外となんかそういうあまり大きな病気って少ないような気がして、
はい、
日本にずっといるんだったら打たなくてもいいのかななんて思ってたりとかもするんですけど、
はい、
世界から見るとどうなんですか。
まあ、おっしゃる通りで、まあ、確かに普段の中で例えば麻疹風疹なんかまあ普通の人はあんまかからないと思いますが、はい、多分ここ数年の間でも麻疹とか風疹のニュースを見たことある人いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。
時々ね流行ってるって。
ありますよね。
はい、あります、あります。
で、日本は正直ワクチンに関しては世界からまあ遅れてると、最近だいぶあの小児の定期接種に関してはほぼ世界のスタンダードも追いついてきてますけれども、
はい、
まあ、単純に言うと例えば今の20代30代40代の人の頃っていうのは世界から見ると相当遅れたようなワクチンのスケジュールになってますので、世界から見るとまあ、例えば日本に行くときはマシン流行ることあるから気をつけろというふうにアメリカの例えば旅行の行く人用の向けのホームページとかに書いてたりするぐらいなので、日本は明らかにあのワクチンを打つ人が少なくって世界からもそういう認識をされてしまってるっていう状況をご理解いただけたらなと思いますね。
なんかちょっとショックです。
そうですね、はい、ショックだと思います、
はい、うん、なんかてっきりなんかそういうのって先進国に入ってると思ってたんですけど。
そうですね、
はい、
あのまあ、日本もちろん、まあ、先進国ですし、まあ、世界的に見ても綺麗な、
はい、
街がとか言われますけれども、
ね、
ワクチンに関してはもう、
あ、
まあ、正直に言うと後進国と言っていいんじゃないかなと。最近は良くなってきたんですけど、ね、それはまあご理解いただくと、もう今のお子さんとかは本当に世界とほとんど変わらないようなワクチンを打てているので、まあ、それに関しては安心してもらったらいいと思います。
じゃあ大人の方がということですね。
そうです、おっしゃる通りですね。
へ、
はい、例えば1990年以降の人だと麻疹風疹はだいたい2回打つことになってるんでいいんですけれども、それより、はい、1990年より前に生まれた人とかだと1回しか打ってない、
はい、
まあ、これ世界から見るとやっぱり麻疹風疹普通2回打たないといけないので、やっぱりこれも足りないってことになったりするんですよね。
そうなんですね。いや、まあ、まあまあ、あのね、若い方とか子供とかはこれからね、はい、人生も長いですし、はいはい、世界にも飛び立っていくだろうから、はいはい、ワクチン打たなきゃと思うんですけど、
はいはい、
もう大人だし、もう私の年になったらもう日本から出ないしいいよっていうのはどうですか。
これもやっぱり良くないんですね。まあ、それこそ先ほどお話したようにニュースが、まあ、やっぱり定期的に、ね、何年間に1回麻疹とか風疹が流行るっていうニュースが出てますけど、あれやっぱり日本人のワクチンの接種率が低いからっていうことはよく言われてますけれども、
はい、
特に麻疹はですね本当にうつる力が強いので、今言われているコロナウイルスとかの比にはならないぐらい 本当に20本同じ部屋にしたら映ると言われてるぐらい でそういったものが海外から結構持ち込まれることもあってですね、1人感染した人が来るだけで、はい、まあ、起きるというふうに言われたりもするので、今度、まあ、ちょっとオリンピックどうなるか分かんないところもありますけれども、はい、オリンピックみたいにああいう世界からいろんな人が来ると場合っていうのは、その中に1人でもマシンの人がいると、日本みたいにワクチンがちゃんと打ててない人たちがいると急にバッと大入りしたりするので、やっぱり日本から出ない人でも打っといた方がいいワクチンっていうのはやっぱりありますね。
そうなんですね。オリンピック観戦チケット持ってる方とかは絶対打っといた方が良さそうですね。
絶対打っといた方がいいですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
そっか。じゃあちょっとワクチンに対する考え方をちょっと今、
はい、
書き直すべきかもしれないですね。
そうですね、ちょうどいい機会だと思うんですよね。やっぱりワクチンの副作用をすごく気にする人が多いのは、まあ、別に日本人だけじゃなくて世界でも気にしてる人やっぱ多いのは事実なんですけれども、はい、やっぱり病気がない人に何かして何か起きたら、何もしてなかったら何もならなかったのにって思うお気持ちはすごいわかるんですけれども、はい、やっぱりそれだけメリットがちゃんとあるものだっていうのをご理解いただいて、で、まあ、どんなメリットがあるかやっぱりよくわからんということであれば、我々の病院の方に来ていただいたらですね、どういうメリットがあってどういう理由で打った方がいい、まあ、もちろん副作用もあるかもしれないけれども、ちゃんとこういう理由で打った方がいいっていうお話もできるので、
はい、
まあ、もし本当に自分がどう打ったらいいかよくわかんないとか、うんうん、まあ、やっぱり難しいんですよね。ワクチンってすっごく種類があって、
はい、
人によってどれくらい打ってるとかも全部違うので、
うん、
母子手帳を持ってうちの総合診療科を受診していただくと、そういったワクチンのお話ができるということになりますね。
うん、じゃあまずは総合診療科に、じゃあちょっと気になる方は、
そうですね、来ていただいたら、で、先ほどもお話ししましたが、結局打ってるワクチンって人によってかなり違うので、うん、やはり母子手帳がほぼ必須ですね。ないと、もう打ってないものとして全部打ち直さないといけなくなったりもするので。
なるほど。じゃあ必ず忘れずに母子手帳を持ってきていただくと、ね、はい、いうことですね。で、
私自身は渡航外来というのもしてますけれども、
はい、
渡航外来というのは海外に行く時に打つワクチンになるので、それはまた別になるので、うん、海外に行きたい時に必要なワクチンを教えてほしいとか、はい、いろいろ相談乗りたいっていうのは渡航外来、トラベルクリニックに来てもらったらいいかなと思います。
うん、渡航外来っていうのは旅行に行く人のためのっていうことなんですね。
そうです。旅行に行く人の外来になるので、なので今コロナウイルスとか流行ってるのですごく心配の人とか、はい、まあもう海外行く人だいぶ減ってるとは思いますけれども。うん、帰国してちょっと熱出たとかいう人が来る外来じゃないので、それは普通に受診してもらったりと思います、
はい、なるほど。それとはそれ用のっていうことではない
ですね。そうですね。
あ、分かりました。
旅行に行く人向けですね。
なるほど、
はい、
ちょっとね、気になる方はぜひ丸田町病院のこちらの、総合診療科、
はい、総合診療科です、
はい、はい、母子手帳を持って、
そうですね、
はい、お越しいただきたいと思います。まだまだ聞きたいことがたくさんありますので、また次回詳しく伺っていきたいと思います、はい。いかがでしたか。今回は、ワクチンについて、その種類やメリットなどについて、お伺いしました。この番組は放送終了後ウェブサイトからもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイトの今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、お相手は
楽和会丸田町病院吉川聡と
ナビゲーターの嵯峨根幸子でした。この番組は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたしました。